皆さんこんばんは。クリスマスおめでとうございます。私たちの救い主イエス・キリストのご降誕を共にこうしてお祝いできることを心から感謝したいと思います。先週は受胎告知を受けたマリアから神の恵みを受ける人とはどんな人かということをご一緒に見ていきました。そして今日はその受胎告知から約10ヶ月、最初のクリスマスです。皆さんクリスマスと聞いてまずどんなイメージを持つでしょう。ジングルベルが鳴ってイルミネーション、クリスマスケーキ、大売り出し、美味しいごちそう、もういろんなことを思うと思うんですね。でも聖書の示すこの場面は私たちのいわゆるクリスマスのイメージとは違うんですね。今日はこれぞクリスマスの本当の祝福というものを3つのポイントで皆さんと共に聖書から見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントは不安だらけのヨセフです。マリアは受胎告知から始まって登場の場面はまあまあ多いです。そんな特に多くないんですけど、ところがそれに比べて夫のヨセフはというと一言も喋ってないんですね。受胎告知を受け入れたマリア、でもその横で寡黙なヨセフは、マリアも苦しんだけれどもどれほど苦しんだか、クリスチャンとしてまた一人の男として僕は非常に気になるわけです。彼はまず婚姻関係を持つ前に聖霊によって解任したマリアを内々に離縁しようとしたと聖書にあります。マタイの1章19節です。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思ったと。信仰深いマリアがまさかの妊娠、本人は天使ガブリエルが現れてあなたは聖霊によって神の子を産むと彼から宣言されたと言い、その後本当にお腹が大きくなってきた。愛する彼女が言うんだから、信仰深い彼女が言うんだからその通り信じてあげたい。でも眠れぬ夜を悶々と過ごす中でマタイの1章20節、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢から現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。天使からのお告げを受けてヨセフは自分の妻を迎え入れたとマタイの福音書は締めくくっています。が僕はここで2つの点で物申したい。一つは思い巡らす前にもっと早く言ってあげてよと、どれほどヨセフが心配したことか、かわいそうやないですかというのが一つです。そしてもう一つはこれだけの大事件ですよ、夢の中のお告げだけで終われるのかという点です。それから10ヶ月ルカの福音書には人口調査のためにダビデの町ベツレヘムに出かけた二人の姿が描かれています。それが先ほどお読みしたルカの2章です。数年前ある保育園の降誕劇で僕はこれまでのクリスマスの印象が根底から覆されるという経験をしました。劇そのものはいつものストーリー、救い主がお生まれになった、みんなでお祝いしよう、クリスマスおめでとうで終わるはずでした。ところがナレーターの男の子が緊張のあまり途中から泣き出してしまったんですね。ルカの2章の6節から7節のところ、ところが彼らがベツレヘムにいる間にマリアは月が満ち初めての子を産み布にくるんで会話受けに寝かせた。彼らには 泊まる場所がなかったから、うわーって一瞬その場は大騒ぎになりました。でもその時です、これまで何百回と呼んできたそのくだりが全く別のストーリーとして入ってきたんです。その子の朗読が僕を2000年前のベツレヘムに連れて行きました。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、このくだりを読んで、これまでは住民登録で町が混んでた、だから場所がなかった、でも親切な人が馬小屋を貸してくれて、そこでイエスは生まれたと単純に考えてました。でも彼らに泊まる場所がなかったんはなんでやろう、今から子供が生まれるというのにそんな母親を助けないなんてことがたとえ2000年前でもあるやろか。何度でも廊下の端っこでもどこでも場所はあったはず、でも彼らにはそれがなかった、なぜやろう。その理由をこの男の子が教えてくれたんです。住民登録ですよ。もしマリアの大きなお腹を指さされ、お前たちはまだ婚約中のはずだ、そのお腹の子供は何だと聞かれたら、その瞬間彼らは大変な騒動に巻き込まれたはずです。婚前の妊娠は大罪だからです。これは私の婚約者、お腹の子は神の子ですと言うて通るはずがない。それ以上に婚前交渉もしてないのに妊娠してるマリア、お腹の子はマリア、お腹の子は神の子だという、その天使のお告げもまだ 100% 自分の腹には落ちてない。もちろん天使の言うこともその通りかもしらん、でも俺はただのお人よしで世界一の大バカ者かもしらん、本当にそうやったらどうするって頭の中に渦巻く妄想ですよ。否定しても否定しても湧き上がってくる否定的な考え、だから片っ端からドア叩いて、誰か妻を助けてください、神の子が生まれるんです、言えない、そんな自信も確信もない。俺は夫として、男として、信仰者として一体何なんだって。ヨセフはそんな普通なら出せたはずの SOS も出せんぐらい追い詰められてたんやないかと。そう言ってる間に夜も更け、人通りも減って、体も冷えてきて、神様、あなたから見放されたとしか思えないこの状況は何なんですか。神の子を産むと告げられ、分かりましたと受け取り、そうした僕らをあなたは見捨てられたんですか。神様一体どうなってるんですか。天に向かって叫んだ、これが最初のクリスマスやったんじゃないでしょうか。よくクリスマスは、そしてお正月は、天涯孤独の人にとってはもう耐え難いって最悪の時期やいう話を聞きます。一刻も早く終わってほしいって、居場所がないからだってよくわかります。でもこの時のマリアとヨセフとお腹のイエス、彼らこそ居場所のない究極の孤独のクリスマスを迎えようとしてたんじゃないでしょうか。そこでマリアの陣痛が始まり、這うようにして隠れるようにしてたどり着いたんが誰もいない馬小屋やったんじゃないでしょうか。そこにはロマンチックなことなんてみじんもない、聖なる貧しさなんてそんなものは一切ない、誰にも言えない、誰も守ってくれない、そんな世界一の孤独の中で救い主がお生まれになったんです。2000年前の極限の中でイエスは生まれた。最初に抱き上げたのがヨセフでした。不安と疑いと絶望に押しつぶされそうになってたヨセフが、まさに息も絶え絶えのヨセフが生まれたばかりのイエスを抱き上げたその時、ヨセフの中で何かが大きく動いたんです。小さな小さなイエスは世の中変えることなんかできません。小さな小さなヨセフは あ、ごめんなさい、イエスは世の中変えることはできません。小さなイエスはヨセフとマリアがいなかったら明日も生きることができない存在です。でも腕の中のイエスはヨセフの何かを救った。ヨセフの目からは涙が溢れ出てたんじゃないでしょうか。世の中には助けてと叫び声すら上げられない、追い詰められている人がいます。それはあなたが気づいてないだけで、あなたのことかもしれません。本当は声を上げればいいのに、プライドとか恐れとか疑いとか、もうがんじがらめになってそれができない。でもその場所に、その心に、そんな孤独の中にこそイエスはやってこられるんです。それがクリスマスです。なぜならイエスはあなた以上のどん底を通られたからです。あなた以上の孤独をかみしめて過ごされたからです。そしてそのことを通してあなたを永遠の命に導きたいって、そのために主イエスはこの世においてくださいました。不安だらけのヨセフ、そこに主は来られた。一つ目のポイントです。二つ目のポイントは悲しみの羊飼い。ヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどに弱愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書のこの御言葉は聖書の中の聖書と呼ばれています。そして神が一人をお与えになったとある、この言葉の指し示す出来事がクリスマスなんですね。神が一人をお与えになった。僕らはクリスマスおめでとうと言います。救い主、恵みの到来です。でもここにクリスマスの影があるということを僕たちは忘れてはいけないと思います。神がどうして御子イエスをこの世に下されようとされたのか、そしてその時神はどんな思いやったのか、それはルカの2章先ほど読みいただきましたが、動物を飼う者の中で唯一悲しみを知っている羊飼いにイエス・キリストの誕生がまず最初に知らされた。そこにこの答えがあります。羊は食用、ミルク、毛皮などなどいろんな用途がありますが、その中で一番大事な用途は、一番大事な仕事は、役割は、オスの満1歳の羊が神殿に運ばれ犠牲として殺されることでした。ちょうど慣れてきて可愛くなった頃の満1歳の羊です。聖書にある通り羊飼いは羊に名前を付けてたんですね。皆さんも犬や猫に名前を付けられると思います。そのめいめい鳴く羊を飼いに来た人に売るわけです。もちろん生活のためとはいえ、羊がつながれ、そして神殿で殺されるために連れて行かれる。めーめー、悲しく泣いた、その悲しい泣き声を羊飼いたちは聞いて心締めつかれる思いがしたいないでしょうか。何々ちゃんごめんねって、でも大事な仕事だからと思ったかどうかはわからない。心の中で名前を呼んだでしょう。神は世界を見そなわし、一人子を地上に、それも殺されるために送り出された。その心を一番理解してくれるのは誰かと神は考えたんじゃないでしょうか。それは王宮の王様でもない、神殿の祭司でもない、学者でも商売人でもない、そうだ羊飼いだって。あの羊飼いたちは自分の羊を犠牲として差し出す、 その悲しみを知ってる。神は自分のその悲痛な思いを理解してほしいと彼らに最初に知らせられたんですね。いよいよイエスが十字架にかかった時、一転にわかに天がかき曇った、黒雲が覆ったと聖書にあります。ある仲介者は言ってます。あの黒雲は神は思わず涙を流され、それを拭うための黒雲だったんじゃないかということです。一人子のイエスが悲痛な声で、父よ、どうして私を見捨てになったんですかと泣いて叫ばれた。それに対して父も泣かざるを得なかった。それが一点にわかにかき曇ったあの雲だったんだと、その仲介者は語ってます。クリスマスの夜、あのおびただしい、あの晴れやかな天の軍勢の賛美の裏に、父の悲しみの涙があった。光の中の影です。それは送り出す悲しみ、死にやる悲しみです。でも父はその一人子を賜うほどに、そしてその犠牲を惜しいと思わないほどに、僕らを愛されたということです。あなたを愛したということです。これがクリスマスなんですね。単なる2000年前の一出来事ではないということです。あなたのための、愛するあなたのための渾身の神の技だったということ。もしこれがなかったら、僕らは何の望みもなく今もひたすら滅びに向かってこのイエスをくださった父のご愛に、僕らも単にメリークリスマス、クリスマスおめでとうではなく、クリスマスを心から感謝しますと、主の御名をあがめたいと思います。皆さんはこのクリスマス、父なる神の愛を、そして涙を味わっておられるでしょうか。羊飼いの悲しみ、その思いを僕たちは共有できてるでしょうか。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、主にお会いし一歩踏み出したエリートたち。マタイの福音書には東方の博士が訪ねたという場面が記されています。星に導かれ幼子イエスを礼拝し、その帰り、マタイの2章12節にはこうあります。彼らは夢でヘロデのところへ戻れないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。別の道を通って帰った。これは彼らがその時以来新しい道を選んだということを表しています。黄金乳香持つ役を献上したと聖書にありますが、もともと彼らは占星術、星占いの専門家でした。そしてこの黄金乳香持つ役は占いの道具だったと言われてます。占いの霊、悪霊、偶像に支配される人生と決別して彼らは帰っていった。2000年前のあの時代、別の道から帰るというのはもうそれだけでリスクでした。山賊に会うかもしれん、行き止まりになってるかもしれん。それに比べて元のルート、来た道というのはよっぽど安心かつ安全でした。でも彼らはあえて新しい道を選んだんです。彼らは何を思ってそんなリスキーな選択をしたんでしょう。小山浩介という人は落ち着かない夜という本の中にこういう文章を残しています。大きなところにどっかり座って落ち着いてしまわないことが愛というものの本質なのではないだろうか。怠け者の愛なんてものはありえない。怠け者の愛とは いつも慣れたところに座り込んでしまっている愛であって、それは愛の破産に他ならない。愛というものは自己保存のための武装をしない。愛は傷つけられることを恐れないと。僕はこの文章を読んで一つのことを思いました。先ほどは悲しみの父が悲しみの羊飼いを選んでこの知らせを彼らに告げたということを言いました。ここの主語は主イエス・キリストです。静かなるお方、聖なる方が道となられたということ、スタティックな方がダイナミックに転じられた。クリスマスは聖夜と言います。ホーリーナイト、これはどことなく静かなイメージですが、実際天使も星も、星は先ほど博士を導いたとあります、羊飼いも、そして博士も皆動き、ベツレヘムは雑踏の中にありました。そして何より主イエス・キリストが飛び込んでこられたということです。最初にお読みしたルカの1章39節から42節はクリスマスの10ヶ月前、マリアが聖霊によって身ごもった直後のこと。ルカの1章39節の最後はマリアは急いで行ったとあります。今とは違い、当時はサムエルのお母さんがそうであったように、ハンナがそうであったように、子供が産めないということはもうそれだけで女性として蔑まれる時代でした。マリアはその叔母のエリサベツが馬爪と蔑まれていたことを知ってました。ですからそのエリザベスがすでに妊娠6ヶ月と聞かされ、もういても立ってもおれず、叔母のところに走ったんです。エリザベスは奇跡的な高齢妊娠でしたから、そのことは誰にも伝えず安静にしてたんでしょう。でもそれだけに天使からそのことを聞いて駆けつけてきたというマリアのこと、どれほど驚き喜び、また皆を褒めたたえたことでしょう。エリザベスのその解任の喜びはルカの1章25節の括弧の中、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。この言葉からわかります。特にこれを原文通りに訳すとこういう順番になります。こんなにもこの私にしてくださったんです、主はと。ところがです、このザカリアもエリサベツもルカの1章6節にこうあります。神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行ってた。だから本当に真面目やったにもかかわらずです、人生は思うように進まんかったわけです。そして1章25節に、人々の間から私の恥を取り除いてくださったとあるように、それまでは恥の中を生きてきました。人生はうまいこといかんことの方が多いということ。でもそんな耐え難い存在の軽さ、正しく生きても報われないというそんな思いにあえぐ僕らに神は寄り添ってくださるんですね。そしてマリアの帰りはその3ヶ月後でしたから、本来なら一番大事にしないとダメな時に、マリアは再び1週間の一人旅を強行しナザレに帰ります。でもそれはマリアにとっては苦痛でも何でもなかったに違いありません。小山浩介が言うように、愛というものは自己保存の武装をしない、そして愛は傷つけられることを恐れないからです。そして聖書の神に大きなところにどっかり落ち着かない姿というのがあるとすれば、それが歌われているのは詩編の113編です。4節から6節、主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。誰が私たちの神主のようであろうか。主は 高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になると。この6節の身を低くして、これはもう一つの新共同訳では低く下ってと訳されています。天を越えて高いお方が、天の御座にどっかり着座されてるはずのお方が、その高みから身を投げ出し低く飛び降りて来られる。そこにものすごい道があるわけです。愛はじっとしておれない。そこにじっとしていることを許さない。それが愛なんです。そして詩編の113編の7から9節を見ると、神は7節、弱い人、貧しい人、そして9節、子のない女に目を向けられるとあり、この憐れみこそが神のモチベーション。ここに神の道があるんですね。さて、ここで博士のところに話を戻したいと思います。博士たちはこの詩編を知ってた。そして貝羽桶に眠る幼子の姿に、この神の愛と恵みと、そして長く待ち望んできた予言の成就を見た。生の中に道を見た。それが博士たちを動かしたんじゃないでしょうか。博士たちはそれまで偶像に、嘘の神に仕えて生きてきました。そして地位も名誉も富もそこから得てたに違いない。さらには異国の権力者に取り入ることで、何かと商売繁盛の便宜も払えてもらったでしょう。でもこの旧約に予言されたメシアの到来を見た時、彼らはそれを打ち捨てて方向転換し、神を神とし、神のみに仕えるものへと変えられたんです。さて、僕らは今何を決断すべきでしょう。何を変えていただくべきなんでしょう。どこに踏み出してこの神のダイナミックな愛にお答えすべきでしょう。日本人は今無関心のゆえに落ち着いていると言われますが、この間違った落ち着きに僕らは捉えられてしまってはいけないと思うんですね。主にお会いし、僕らも一歩踏み出すものでありたい。3つ目のポイントです。大阪の病院火災は悲惨な事件でした。院長さんがまだ見つかっていないと聞いて、全くの想像なんですけど、お前らを殺して、お前を殺して俺も死ぬと誰かに予告され、院長は身を隠してたのかもしれません。でもまさかこんな大きな火災になるとは。素晴らしいお働きをしてた方だということを院長を知ってる方が言ってます。おそらく本当にそうだったんでしょう。でもここまでの想像をせず、自分が逃げて助かったとしたら、今どれほど辛い思いをされてるかと思います。全くの想像でしかないんですけれど、ですからもし違ってたら本当に申し訳ないです。でもこの極限状態に限らず、僕らの人生ってそんな一人ぼっちで誰にも言えない、全てを抱え込んでる心、そこにイエス様に生まれていただくしかないような、そんな問題が山積してるんじゃないでしょうか。僕らがしばしば経験するヨセフのように追い詰められた状況、人生、主はそこに来てくださるお方です。今日は3つのポイントでお話をしました。ヨセフは不安でした。でもイエスの誕生があり、そこに羊飼いたちや東方の博士たちが来訪し、また彼らが神を賛美する言葉を聞き、ああやっぱりこの子は神の子だって、約束された子だったって、マリアの言ったことは本当に本当に本当だったいう確信に満たされたんじゃないでしょうか。 今不安があるでしょうか。悲しみがあるでしょうか。方向転換の必要を感じているでしょうか。主イエスはあなたに寄り添うために来られました。神は愛する僕たちを放ってはおかれません。時には小さな試練を通して僕たちを成長させようとされますが、世界の事象を通して、そしてあなたの周りの全ての事柄を通して、それらを駆使してあなたを慰め励まし整えようとしておられます。聖書のストーリーを誰かのお話としてではなく、自分のストーリーとして読むとき、そして自分の人生に重ね合わせるとき、そこに主イエスとの出会いがあり、あなたの人生は光り輝くものになります。ヨハネの福音書1章9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとある通りです。あと5日でクリスマス。このクリスマスに向かう日々、神が語ってくださる約束、私はあなたと共にいる、この言葉にお出会いし、そして言葉なる主イエスにお出会いし、それによって生かされる日々を送りたいと心から思います。それでは一言お祈りいたします。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。愛する天のお父様、神の子が与えられた私たちのために、それも私たちのために命を捨てようとして天から降りてこられた、どうぞ今日このクリスマス礼拝に集われたお一人お一人がこの主イエスの御降誕を心からお祝いし、我が人生の救い主、心を照らす光、命の主として受け入れ、永遠の命をいただくことができますように。そしてインマニュエルなる主、私たちと世の終わりまでいるとおっしゃってくださっているこの主を確かに心の中にお迎えすることができますように。私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。